おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。ガイア SDK という AI エージェント開発キットがリリースされたそうです。名前からしてスケールが大きそうですけど、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、 AI エージェント、つまり自律的に動く AI プログラムを作るための道具箱みたいなものなんです。面白いのは Python と C++、C++という2つの異なるプログラミング言語に対応しているところなんですが、これはなかなか珍しいんですよ。
え、2つの言語に対応しているってそんなに珍しいことなんですか？それぞれで使い方が違うんでしょうか？
ええ、まさにそうなんです。Python はデータサイエンティストや研究者に人気で、エージェントの画面 UI や動作シナリオを組む機能が充実しているんです。一方の C++ は、スマート家電や産業機器みたいな小型デバイスで動かすことを想定した設計になっているんですよ。
ほう、家電とかにも組み込めるんですね。それってインターネットにつながなくても動かせるってことですか？
いいところに気づきましたね。クラウドに頼らず、ローカル、つまり手元の機器だけで動かせるのが、この SDK の大きな狙いの一つなんです。そうすると、プライバシーの心配が減りますし、レイテンシー、つまり通信の遅延もなくなるので、よりキビキビと動くエージェントが作れるんですよ。
なるほど。クラウドを使わないから、早くて安全ってことなんですね。しかも OSS、オープンソースで公開されているとのことで、個人の開発者でも試しやすそうですね。
おっしゃる通りです。GitHub や PyPI で公開されていますし、Discord のコミュニティもあるので、気になるエンジニアは、まず手元にインストールして、公式のクイックスタートドキュメントを動かしてみるのが、一番早いですね。
続いてのニュースです。クラウドフレアが新しい CLI を発表したそうですね。
これはですね、CLI というのはコマンドラインインターフェース、つまりキーボードでコマンドを打ち込んでサービスを操作するツールのことなんです。クラウドフレアってネットワークやセキュリティなどすごく幅広いサービスを持ってる会社なんですけど、これまで操作するためのツールがバラバラに分かれていたんですよ。
あ、そうなんですね。ツールがバラバラだとどんな不便があるんですか？
例えば料理で言うと、炒め物用の菜箸とサラダ用のトングとスープ用のお玉が全部別の引き出しにある状態ですね。今回の CF という CLI はそれを一つの引き出しにまとめたイメージです。約3000もの API 操作をこれ一本で管理できるようになったんですよ。
3000ですか。それは確かに一本にまとまってた方が便利ですね。でも開発者向けだけではないと聞いたんですが、どういうことですか？
いいところに気づきましたね。この CLI、人間のエンジニアだけではなくて、AI エージェントが使うことも想定して設計されているんです。AI が自動でクラウドの設定を操作したり、作業を代わりにやってくれる時代に向けて、AI が扱いやすいインターフェースを最初から作り込んでるわけですね。
え、AI が自分でコマンドを打つんですか？それは想像していなかったですね。クラウドサービス全体がそういう方向に向かっていくんでしょうか？
そうなんですよ。人間だけじゃなく、AI にとっても使いやすい設計っていうのが、今後の業界標準になっていく可能性があるんです。それからね、今回、ローカルエクスプローラーというデバッグ用のツールも一緒に出ていまして、手元の環境でデータの中身を確認できる機能も加わっているんですよ。
続いてのニュースです。 アンコールというスタートアップがタイプスクリプト用のラストランタイムを自社で開発したという話題なんですけど、ケンさん、これってどういうことなんですか？
これはですね、少し背景から説明すると、タイプスクリプトってフロントエンドからバックエンドまで幅広く使われている言語なんです。ただ、動かすための土台、つまりランタイムの速度に限界を感じる場面が出てきていて、そこでアンコールはラストっていう別の言語をその土台に据えることにしたんですよ。
え？違う言語を組み合わせるんですか？なんだかエンジンだけ別の車に乗せ替えるみたいなイメージですね。
まさにその例えが近いですね。ラストはメモリの管理が安全で処理がとにかく早いんです。ただタイプスクリプトとラストって設計の考え方がすごく違うので、組み合わせる過程でいろんな課題にぶつかったそうで、アンコールはその苦労や学びをブログにまとめて公開したんですよ。
ほう、自社のノウハウをそのまま公開するんですね。なんで公開するんですか？企業秘密とかにはならないんですか？
いいところに気づきましたね。こういう技術的な知見を公開することで、同じ課題を抱えているエンジニアが世界中にいるじゃないですか。そうすると、コミュニティ全体の技術レベルが上がるんです。結果的に自分たちへの信頼にもつながるので、スタートアップにとっては発信すること自体が戦略になるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。CPU パイプラインを図解で解説する記事なんですが、ケンさん、そもそも CPU パイプラインって何なんですか？
ざっくり言うと、CPU が命令を処理するときの流れ作業みたいなものなんですよ。例えば、工場のベルトコンベアをイメージしてもらうと分かりやすくて、一つの作業が終わるまで次を待つんではなくて、複数の命令を段階ごとに同時に流していくんです。
わあ、それは知りませんでした。でも、記事には、ハザード検出とか、フォワーディングとか、難しそうな言葉も出てきていますよね。それも、関係してくるんですか？
ええ、まさにそこが面白いところなんです。ベルトコンベアで例えると、前の作業が詰まると、後ろも止まってしまいますよね。それが、ハザード、つまり命令の渋滞みたいな状態なんです。フォワーディングはその渋滞を回避するための工夫で、処理途中の結果を先取りして次に渡す仕組みなんですよ。
おー、渋滞を回避するって聞くと一気にイメージできますね。記事には分岐予測というのも出てくるそうですが、それはどういうものなんですか？
分岐予測はですね、プログラムのもし2ないなら A、そうでなければ B へという分かれ道をCPU があらかじめ予測して先に進んでいく仕組みなんです。予測が当たれば早くなりますし、外れると一度やり直しになるので、ここの精度がパイプライン全体の効率に直結するんですよ。
え？予測が外れたらやり直しになるんですか？それってエンジニアの方にとってはすごく意識しておかないといけない部分ですね。
そうなんですよ。パフォーマンスを気にするコードを書くときは、CPU がどう動くかを頭の片隅に置いておくと、処理の速さが変わってくることがあるんです。この記事は図解メインなので、文章だけだとつかみにくい部分が視覚的に整理されていて、低レイヤーの入り口としては、すごく丁寧な作りになっていますよ。さて、ここからは、小ネタ。その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。それでは、早速行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。サーボが Crates.io で使えるようになったというニュースです。サーボって、どんなものなんですか？
簡単に言うと、アプリの中に Web の表示機能を組み込むためのエンジンなんです。もともとモジラが作ったもので、 Rust というプログラミング言語で書かれています。それが crates.io、つまり Rust のライブラリを配布する公式の場所に登録されたんですよ。
おお、それで開発者にとって何が変わるんですか？ライブラリの場所に登録されると何かが楽になるということですか？
おっしゃる通りです。crates.io に登録されると、コマンド一つでサーボを自分のプロジェクトに追加できるようになるんです。これまでは導入のハードルが高かったんですが、ぐっと下がったイメージですね。エレクトロンという有名な組み込みエンジンがあるんですが、サーボはそれよりも軽くて高速な選択肢として注目されているんですよ。
え？エレクトロンって聞いたことあります。あれって重いイメージがあるんですが、そこに変わる選択肢が出てきたってことですね。デスクトップアプリ以外にも使えるんですか？
いいところに気づきましたね。IoT 機器のようにメモリや CPU が限られた環境でも、ウェブコンテンツを扱いやすくなる可能性があるんです。リソースが少ない環境だからこそ、軽量エンジンの強みが生きてくるんですよ。
ラストはこちら、GitHub のニュースです。Stacked PRs という機能が発表されたそうですね。PR ってよく聞くんですけど、そもそも何のことなんですか？
PR というのは、プルリクエストのことです。簡単に言うと、コードの変更をチームのメンバーに確認してくださいと提出する仕組みなんですよ。で、今回の機能は、大きな変更を小さな PR に分けて、順番に積み重ねて管理できるってことなんです。
わあ、それは知りませんでした。でも、なぜわざわざ分けるんですか？大きいままでまとめて出した方が楽じゃないですか？
ですね。レビューする側の立場で考えると分かりやすいんですよ。例えば、1000行のコードをまとめて渡されるのと、100行ずつ順番に渡されるのとでは、どちらが確認しやすいですか？
あ、そう言われると、100行ずつの方が全然楽ですね。1000行は、正直、ちょっと怖いです。
まさにそこなんですよ。これまではこの積み重ね型の管理をするために、別のサードパーティー製ツールを使わないと、だったんです。それを GitHub がネイティブ機能として提供するので、開発チームのワークフローが統一されやすくなるんですよ。GHStack という CLI、つまりコマンド操作のツールで使えるようになります。
おお、そういうツールがバラバラに必要だったのが一本化されるんですね。今すぐ使えるんですか？
現在はプライベートプレビューという段階で、ウェイトリストに登録して順番を待つ形ですね。エンジニアの方は早めに登録しておいて、ドキュメントを事前にチェックしておくと、いざ使えるようになった時にスムーズに導入できると思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、いい一日を。